こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。記述に生きるは、文筆家の絶対に終電を逃さない女によるエッセイで、病名のつかない体調不良や極端に低い体力とともに生きる日常を記録した作品です。著者は20代前半から、過眠倦怠感、腹痛、発熱、頭痛、集中力低下など複数の不調に悩まされ、検査で明確な方因が見つからないまま働くことや暮らすことの前提そのものにぶつかってきました。本書はその経験を単なる苦労話としてではなく、体の弱さをどう言語化し、どう折り合いをつけ、どう生活を組み立て直すかという実践の記録として描いています。気受悪体質を怠惰や気の持ちように還元せず、社会の標準的な健康感や労働感を問い直す点にこの本の独自性があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、病名のつかない不調を気弱体質として言語化する意義。本書の出発点は、医学的な診断名では捉えきれない不調を気弱体質という言葉で引き受け直すことにあります。著者が経験するのは、明確な病気と断定されないまま続く強い疲労、過眠、腹痛、発熱、頭痛などであり、周囲からは理解されにくい種類のしんどさです。ここで重要なのは、症状の重さを競うことではなく、病名がないために見えなくされてきた困難を生活上の事実として記述している点です。気弱という言葉は一見曖昧ですが、実際には体力が著しく低く、日常の行為そのものが負荷になる状態を的確に示しています。著者はこの言葉を使うことで、自分の状態を怠けや甘えとして処理される構図から切り離し、社会に説明可能なものへと変えています。これは当事者の自己理解にとどまらず、周囲が見落としがちな生きづらさを共有困難なテーマにする試みでもあります。次に、健康になるための体力すら足りないという中道体的な身体感覚。本書が印象的なのは、内在を単なる対象物ではなく、本人の意思とは別の動きをするものとして捉えている点です。著者は、自分が不調を選んでいるのではなく、身体が思うように応答しないことを観察し、その図ずれを丁寧に書き留めています。そこでは、頑張れば改善できるという単純な構図は成立しません。あしろ、改善のために必要な行動を起こす体力さえないという逆説が繰り返し現れます。食生活の見直し、筋トレ、視力矯正、生活習慣の調整など、一般には健康の基本とされる対処法も、気弱な方では実行そのものが高いハードルになります。この視点は、努力不足ではなく資源不足の問題として体調不良を捉え直すものです。自力で管理できるはずだという健康感に対して、本書は管理以前の段階で消耗してしまう現実を示し、健康論の前提を静かに揺さぶっています。さらに、体力を前提にした労働と生活設計の限界を可視化する。本書は、体力の有無がそのまま就労可能性や収入、将来設計に影響する現実を具体的に示します。著者は、フルタイムで働くことが難しく、働ける時間や強度に明確な制約があるため、一般的な就職や長時間労働のモデルから外れざるを得ません。その結果、収入面でも大きな制約を受け、生活の選択肢が狭まっていきます。ここで示されるのは、能力や意欲の問題ではなく、持続的に働けるだけの身体資源がなければ社会参加の入り口に立つことすら難しいという現実です。特に現代社会では、自己管理できること、長時間稼働できること、安定して成果を出せることが標準として置かれがちです。本書は、その標準に当てはまらない人々がどうやって生き延びているのかを労働の側から照らします。気弱な顔を持つ人にとって、仕事は自己実現の場というより、生存条件をどう確保するかという切実な問題として描かれています。そして、セルフケアを万能視せず、試行錯誤の積み重ねとして描く視点。本書のセルフケアは、理想的な健康法の提示ではなく、限られた条件の中で続ける試行錯誤として描かれています。著者は、食事、運動、睡眠、視力への対応など、複数の方法を一つずつ試しながら自分に合うものを探していきます。ただし、その過程は劇的な改善や完全な克服では終わりません。むしろ、何が効いて何が効かないかを見極めながら、少しでも生活を安定させるための微調整が続く点に現実味があります。この書き方が重要なのは、健康改善を意志の強さで達成する物語にしないからです。気弱な彼方では、一般的な正解をそのまま適用できません。そのため、セルフケアは目標達成の手段ではなく、日々の破綻を少し減らすための実務になります。本書は、改善の成否ではなく、改善を試みること自体に必要な工夫や観察の姿勢を描き、当事者にとっての実践地を共有しています。最後に、当事者の声を社会へ差し出すことで、気弱を個人の問題に閉じ込めない。本書の大きな価値は、気弱体質を個人の弱さや私疑似性として閉じ込めず、社会的な問題として読ませるところにあります。 著者は自分の状態を外在化するような距離感を保ちながら淡々と観察し、ユーモアも交えて記述します。その文体は感情を誇張するのではなく、むしろ伝わりにくい現実を伝えるための工夫として機能しています。また気圧体質は病名がないために他者から軽く見られやすく、規則正しい生活や運動で解決できると誤解されがちですが、本書はそうした反応を先回りして崩します。読者はここで健康な家庭を標準とする社会がどれほど多くの前提に支えられているかを考えさせられます。つまり本書は当事者の告白であると同時に、健康であることを当然視する文化への批評でもあります。記事欲をめぐる共感が広がったのは個人の得意な体験としてではなく、見えにくかった生きづらさの強弱のな輪郭を与えたからだと言えます。結論として、記事欲に生きるは、慢性的な不調を抱えながら生きる人、病名はないが明らかに体力が足りないと感じている人、そしてそうした状態を理解したい周囲の人に向いた一冊です。単に体調管理の方法を教える本ではなく、健康な彼方を前提に組まれた社会の仕組みを当事者の実感から見直せる点に価値があります。読めば気丈体質が畑や甘えではなく、生活設計そのものを左右する現実であることが具体的にわかります。またセルフケアを万能の解決策として持ち上げず、できることを少しずつ試すしかない現場感があるため、同種の自己啓発的な健康本とは明確に異なります。この本が際立っているのは、弱さを克服の物語に回収せず、弱いまま生きるための言葉を社会に差し出している点です。共感だけで終わらず、労働生活評価の基準を考え直す材料を与えるため、当事者にも理解者にも読み応えがあります。ご支援いただける場合は、絶対に終電を逃さない女ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。